こんばんは。今日は民数記、前回25章をやりました。なので今日は26章からです。ちょっと今日長いんですけど、26章から30章まで、まあただ全部は読みません。読むところは読みますが、後でまた家に帰ってからじっくり読んでください。はい、じゃあ一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの皆のゆえに、あなたの子供として、あなたの恵みの御座の前にこうやって大胆にみんなで出ていけること、ありがとうございます。そしてあなたの御言葉を共に学び、あなたが私たちに語ろうとしておられることを待ち望んでいます。どうぞあなたが私たちにお語りください。あなたの御言葉を理解する力をお与えください。そして聖霊が私たちの深い心の深いところに理解を与え、私たちの日常生活の中でも思い起こすことができるように、どうか印象をお与えください。御言葉を分かち合う私に、あなたの知恵と力をお与えください。そしてあなたが、共に学ぶ一人一人に語ろうとしておられることを余すところなく分かち合いますように、導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。はい。では、早速、26章ですけど、民数記の26章はものすごく長いではあるんですが、人口調査です。まず1節から、そうですね、3節までお読みします。この神罰の後、主はモーセと祭司アロンの子、エルアザルに告げて仰せられた。イスラエル人の全回収につき、父祖の家ごとに20歳以上でイスラエルにあって軍務に就くことのできる者すべての人口調査をせよ。そこでモーセと祭司エルアザルはエリコを望むヨルダンのほとりのモアブの草原で彼らに告げて行った。4節までいきます。主がモーセに命じられたように20歳以上の者を数えなさい。この神罰の後っていうのは、このバールペオルを慕って拝んだ人たちに対して神が下した神罰ですね。で、25章の9節を見てみると、2万4000人がその神罰で撃たれたというふうにあります。で、22章から24章までに出てきたそのバラムが、その報酬欲しさに神の警告を聞かないというか無視して、神がおっしゃらなかった、言わなかった呪いをかけたことはないんだ、かけはしなかったんだけど、でもどうやったらそのイスラエルの民を堕落させて、神の怒りに合わすことができるかっていうようなその助言をしたわけですよね。で、このバラムのことはいろんな他のその旧約聖書でも新約聖書でも引用されてましたね。で、その神罰が止んで、その後の話です。神が、イスラエルのその12部族に人口調査を命じます。で、ここから先は数字とかいろいろと出てくるので、詳しくは読みません。5節から11節まで。5節から11節までは、ルベン族の話です。で、ルベン族は、7節にありますけど、43,730 人です。ちなみに、この40年前に、出エジプトをして、すぐに神が人口調査をしました。で、それが民数記の一章に書かれていますね。それと比べると、マイナス2770人です。だから少し減った。で、ちょっと面白い記事が書いてあるので、9節、10節、11節を読みます。9節。エリアブの子は、ネムエルとダタンとアビラムであった。このダタンとアビラムは回収に選ばれたものであったが、彼らはコラの仲間に入り、モーセとアロンに逆らい、主に逆らったのである。彼らはルベン族でしたね。その時、地は口を開けて、彼らをコラと共に飲み込み、その仲間は死んだ。すなわち火が250人の男を食い尽くした。こうして彼らは警告の印となった。しかしコラの子たちは死ななかった。で、このダタンとアビラム、彼らはそのコラに組みして、モーセとアロンに逆らいました。で、民数記の16章を見てみると、そのダタンとアビラムの家の者たちは全員彼らについて、その、 天幕の外に立ったとあります。だから彼らはみんなそのモーセとアロンに もっと言うとその神に対して反発した反逆したので彼らは裁かれてしまったわけですよ。だけど11節コラの子たちは死ななかったって。でおそらくそのダタンとアビラムの子供たちと違ってコラの子供たちというのは、コラお父さんのコラと一緒に、立たなかったわけですよ。モーセとアロンに反発してね。でなのでおそらくこのコラの子たちは死ななかったっていうことになるわけです。だからお父さんが悪いからといってその息子たちがその子供たちがその裁かれるってことは基本ないわけですよ。人が裁かれるときにはその人の罪なわけです。だからダタンとアビラムは二人とも悪かった。そしてそれに同意したのが子供たちはその同意しちゃった。なのでこの家族は滅ぼされてしまったけど、コラ彼はレビ族ですけどそのコラの、についた人たちっていうのはあんまりいなかったかもしれないです。そのすべてのコラの子供たちは、滅ぼされたわけじゃない。でこっからが面白いというかすごいんですけど、その彼らは死を逃れてこっから先その生きながらえて詩編を見てみると、いくつかのこの詩編をコラの子供たちが書いてるんですよ。コラの子たちによるっていう詩編がいくつかあります。だから親が悪いからといって子供がそのとばっちりを受けるわけじゃないんですよ。別にその親が悪い親を持ってしまってその親に、同意して悪いことをしたらダメだけど、親が悪いからといってその親のその罪を子供がかぶることはないわけです。むしろその神にその人がどんなに親が悪かったとしても何だったとしても逆もまたしかりですけど、子供が悪かったとしても自分は自分なんですよ。でその子育てができなかった、親に従えなかった、そういうその罪はあるかもしれないけど、それをその神の前に持ってって許していただいたらそのコラの子たちみたいにその神に使われるわけですよ。神殿の中でその歌いになるわけですよ。神は恵み深い方ですよ。それがこの9節から11節まで見れますね。で12節から14節まではシメオン族です。14節を見てみるとシメオン族は22,200人です。ちなみに、40年前と比べると37,100人マイナスです。でこの12部族の中でも一番マイナスの大きいのがこのシメオン族です。25章を見てみるとこのペオルの事件で白昼堂々ミディアン人の女性を連れていたジムリという人はこのシメオン族の、人です。おそらく名のある人ですよ。なのでもしかするとこの理由ははっきりしませんが、このシメオン族このジムリのせいでというかジムリにその加担して自分たちもと言ってその多くの人たちで、その神罰が24,000人に下りましたけど、その中の多くがもしかするとシメオン族だったかもしれません。それはもうかもしれないというしか言えないですけどね。でもそのなぜかはわからないですけど、事実としてその一番この人口減なわけです。37,100人減ってます。15節から18節まではガド族です。彼らも減っていて、5150人です。それなりに減ってはいますけど、特になんか大きなことは彼らにはなかったですね。19節から22節まで、これはユダ族です。ユダ族は足されたでしょうか、引かれたでしょうか、そんななんか二者択一のなんかゲームみたいな丸か罰かみたいななっちゃいますけど、ユダ族はプラスです。プラスの1900人です。でユダ族というのは1回目の人口調査でもこの2回目の人口調査でも一番多いです。12部族の中で一番多い、もしくは一番ごめんなさい、一番多い、そうですね、その部族です。で創世記の中でユダから王権は離れないってヤコブの予言がありますけど、もしくはその神の約束がありますけど、 だから常にこのユダ族というのは強いわけですよ。神のその恵みによるこの約束のゆえですよ。神の約束の確かさだし、また神が誠実だということです。ユダヤ族だからといって彼らが素晴らしかったわけじゃないですよ。彼らもまたその第一世代がみんな滅んでるわけだから。で、23節から25節まではイッサカルです。イッサカルは結構増えました。1万人近く、9900人増えています。でも彼らについてもはっきりとした記述がないので、それはもう分かりません。26節と27節はゼブルン族、彼らも増えて3100人増えています。で、次28節から34節までっていうのはマナセです。マナセ部族は2万500人増えています。で、この12部族の中でも一番増え幅が大きいです。ユダ族よりも大きい。で、マナセというのは誰の息子だったか覚えてますか？そうですね、ヨセフ族、ヨセフの、息子です。で、ヨセフの息子、ヨセフがその息子のマナセとエフライムを連れて行った時に、マナセの方が長男なんですよ。で、それで、長男だから右手を置いてその祝福してもらおうと思って、ヤコブの左側、ヤコブの右手が届くところにマナセを立たせて、そしてエフライムを左手の前に立たせたわけです。だけどヤコブが祝福するときには手をクロスさせたんですよね。何を考えたのか。で、ヨセフはいやいや違いますよって、長男はこっちですって言うんだけど、分かってるよって。面白いですね。ヨセフ、自分はお兄ちゃんのエソーを繕って、で、それでその長男の祝福を奪ったんですけど、で、その息子はその逆にされたわけですよ。だからマナセよりそのマナセではなくてエフライムの方にそのお父さんの右手の祝福を、もらったわけですね。だからそれともしかしたら関係あるかもしれません。そのマナセ族っていうのは、マナセっていうのはそのエフライムと比べたらなんか長男なのに2番手みたいな扱いというか、そういうそのポジションにいたかもしれません。だからマナセが特別何か素晴らしいことをしたわけじゃないです。でも12部族の中で一番増え幅が多いっていうのは、もう説明できるとすれば恵み以外ないです。恵みというのは良いものを受ける資格もふさわしさも似つかわしさもないものに、神が良いものを与えてくださるというものです。神は小さいものであったり、取るに足らないものであったり、弟の陰に隠れてしまうようなその忘れられたようなものたちを覚えているんですよ。で、神は祝福しようと思うものを祝福し、そうじゃないものをその神は決めておられるわけですよ。そうやって、だからマナセのことも忘れてないよという恵みのメッセージかもしれません。これもやっぱりわからないです。わからないことはたくさんあるので、皆さんメモしてますか？天国に行った時に聞かないとですよ。なんでここでそのマナセが増えたんですか、主よって。ヤコブにも聞かないといけないんですよ。なんで手クロスしたんですかって。で、35節から37節まではエフライムです。エフライムは、2番目のヨセフの子供、息子ですね。ヤコブから右手の祝福を受けたんですけど、彼らはマイナス8000人です。結構減ってる、まあ、結構というか、まあ減ってますね。で、ベニヤミン、38節から41節、ベニヤミンも増えて1万200人増えてます。で、42節と43節は断族も増えて1700人増です。アシェル族も結構増えてます。44節から47節、1万1900人。で、ナフタリ、48節から50節まで。こっちもエフライムと同じように減ってて、マイナス8000人です。で、51節を見てみると、26章の。これがイスラエル人の登録されたもので、601730人であったと。で、合計はマイナス1820人です。だからほとんど変わってないってことです。 アラノの40年間っていうのは、これから先その約束の地に入るためのその信仰の準備ですよ。どうやってその神の前に立つかっていう、そのとにかくその神を覚えるという、神への正しい態度を準備するのがこの40年です。その苦しい中でどのようにその神に信頼するのか、でそのもう食べるものもない、飲み物もないというような状況の中で、その神に叫んだら神が何をしてくださったかということを、その毎度毎度この奇跡の中を彼らはその生活したわけですよ。第一世代はその不信仰のゆえにその裁かれたという面があります。だから誰も、まあ2人以外は、ヨシアとカレブ以外は約束の地に入ることはできません。でちなみにレビ族を含めると、レビ族は1000人増えてます、増です。なので全体的には820人減ってはいるんですけど、もうほとんどそのイスラエルの民というその人数自体は変わってないわけです。だからこのイスラエルの民に対して神は誠実に接してるわけですよ。あえて増やすこともしてないし、あえて減らすこともしないんですよ。最初出エジプトした通りに、その約束の地に入る前にもう一度その集めて、その同じだけの人数がいるということを確認しているわけです。神は誠実な方ですよ。そして正しい方であり、忍耐深い方ですよ。40年間放り投げなかったんだから、やっぱ神は私たちがその安息を得るまで、本当にその神の御心というのは、私たちが終わりの日によみがえることじゃないですか。そして永遠の命を受けることですよ。だからその日までその神は忍耐して、誠実を持って、そしてその正しくあられて、私たちがそのイエス・キリストの日に間に合うものとなるように導いてくださるわけですよ。だからこの方に私たち信頼するんですよ。自分のパフォーマンスとか、自分ができないとか、自分が分かる分からないとか、そうやってその自分のことを見てたり、他の人と比べたりしてると、どうしてもその神がどのような方なのかっていうことを、神が恵み深い方で、憐れみ深い方で、そして、忍耐深い方なんだということを忘れてしまいます。とにもかくにも、私たちその本当の安息を得るまでは、神を見上げている必要があります。神はものすごい誠実な方だから、私たちに対しても誠実であってくださるはずです。52節から、56節まで少しお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。この人々にその地は、名の数に従って相続地として割り当てられなければならない。大きい部族にはその相続地を大きくし、小さい部族にはその相続地を少なくしなければならない。おのおの登録されたものに応じてその相続地は与えられなければならない。ただしその地はくじで割り当て、彼らの父祖の部族の名に従って受け継がれなければならない。その相続地はくじによって大部族と小部族の間で割り当てられなければならない。この人口調査の目的です。まあ、ここにある前に2節を読みましたけど、その軍務に就くことのできる20歳以上の男子を数えなさいとなっています。だから、その女性も合わせたらもっと多いわけです。当然、その19歳以下の子供たちもいるわけです。そうすると、3倍、4倍、もっと5倍、6倍というふうになってもおかしくないです。なんか、どんなにその少なく見積もったとしても、4倍の、まあ、240万人ぐらいはいたんじゃないかっていうふうに、まあ、容易に考えられますね。で、なので、そのこの人口調査のまず一つ目の目的というのは、その軍務に就くことのできる人たちが何人いるかということを調べるためです。つまり、これから先、戦いが始まるんですよ。約束の地に入っていくんですけど、そこには、その400年間、イスラエルの民が、エジプトに行ってる間に、そこでずっと生活してた人がいるわけですよ。まあ、その裏の裏というか、その、舞台裏の話はありますけどね。それはまた次にしましょう。で、その彼らと戦って、その約束の地を治めていかないといけないわけですよ。だから、当然その戦いというのは、その組織だってやらないといけないので、何人どこにいるかということを把握しないといけないです。だから、 人口調査の目的の一つ目はその戦いの準備ですよ。そして二つ目は今お読みした約束の地を公平に相続するため、分けるためですよ。少ないその人数しかいない部族に大きなところが割り当てられて、多くの人たちがいるとその部族に小さいところが割り当てられたら、その不公平ですからね。だからこの一人一人に同じだけその相続があるわけですよ。それぞれ役割というのは違っただろうし、それぞれどのように生きたかっていうのは違いますよ。だけど彼らはその神の民として、その神の前に正しくあるということを追求して約束の地に入ったのであれば、その報いという報い、そのそこで相続をするということに、相続をするという点において平等なんですよ。だから私が牧師だからといって、その役職手当みたいのはないんですよ。役職手当だから、その牧師だからより天国に近いとか、牧師になったら必ず天国に行けるとか、そういったものはないんですよ。私たち全員イエス・キリストを信じる信仰によって神の子供とされて、その神の子供とされるので、イエス・キリストと共に約束の地を相続するんですよ。だから信仰によってその約束の地を、その天をその相続するという約束は、牧師であろうと何だろうと関係ないですよ。でそれぞれの置かれたその場所で、神が願っておられることにどう取り組んだかっていうのはまたその別の話で、それは報いの話になってくるので、天で受ける報いというのはまた別にあります。だから私が神に従った働きよりも、皆さんがその神に従ったその働きの方が多ければ、私は牧師ですけど、皆さんはその私が牧会させていただいているその群れの一人一人ですけど、天で受ける報いというのは私の方が少なかったりするんですよ。皆さんの方がその神に応答してたら、それは当然ですよ。報いというのはどれだけその神に応答したかの話なので、それはそこにも役職手当なんかないんですよ。ただそれぞれが与えられている役割、神がその任せておられることに誠実に忠実に向き合ったかどうかってことですよ。どれだけやったかじゃなくて、どれだけ忠実だったかですよ。よくやったなって、あなたはその小さいものに、わずかなものに忠実だったって、良い忠実なしもべだって、主人と共に喜んでくれというのは、どれだけ儲けたからじゃないですよ。忠実だったから神はその喜んで、その喜びを一緒に分かち合おうと言ってくださるわけですよ。だから約束の地をそうやって公平に分けるんですよ、私たちに対しても。57節から62節まではレビ人の人口調査です。これもちょっと読むのは飛ばしますね。1回目に比べると、先ほども言いましたけども、1000人増えてます。レビ族には相続地というその土地は与えられないんですけど、でもその代わりその神に仕えることが許されていて、そして人々がその神に持ってくるこの捧げ物の一部を彼らは受け取ることができました。肉であったり、また穀物であったり、銀であったり、それがその彼らに公平に分けられました。それがレビ人です。で、63節から最後の65節までお読みします。これがモーセと祭司エルアザルがエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原でイスラエル人を登録したときに、モーセと祭司エルアザルによって登録されたものである。しかしこのうちには、モーセと祭司アロンが市内のアラノでイスラエル人を登録したときに登録されたものは一人もいなかった。だから一番年上で59歳ですよ。40年だからね。だからその時に20歳だった人っていうのは、そのいないわけだから、みんな一人もいなくなってるわけです。まあもちろんそのモーセは例外でしょうね。モーセと、あとこの65節に出てくる、それは主がかつて彼らについて、彼らは必ず荒野で死ぬと言われていたからである。彼らのうち、ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他は誰も残っていなかった。だから第一世代の人たちというのは、その出エジプトの当時20歳以上だった人で残っているのは、このモーセと、ヨシュアとカレブの3人ですよ。でモーセもこのあと、約束の地に入る前に天に帰りますけどね。だから出エジプト、その第一世代は誰も残んなかったんですよ、この3人以外は。そして約束の地に入るのはヨシュアとカレブ以外いなかったんですよ。神はその罪に対して容赦することはないです。もし容赦する方であればですよ。 イエス・キリストの鞭打ちとかその十字架っていうのはもっと軽かったはずですよ。私たちに対してその私たちが追わないといけなかった向けられているこの裁きというのはその罰というのはものすごいものだったはずですよ。それをイエス・キリストが受けてくださったんですよ。だけどご自分の約束をその忘れることもなさらないんですよ。イスラエルがどんだけ悪かったからといってその神がアブラハムに対してその約束したその契約は忘れないんですよ。あなたの子孫たちは星のようになるって、浜辺の砂のように増えるって、あなたを大いなる国民とするって、その約束は粋なんですよ。モーセを通してその神が約束したこともこの立法を守るんだったら、そのあなたのこの民は私の民として私はこの民を祝福するっていうこの契約も粋なんですよ。私たちはイエス・キリストが流してくださった血によって新しい契約の中に入れられています。せっかくなので開けましょう。エレミアの31章31節、イエス・キリストは聖餐式の時に、まあ、聖餐式というかその最後の晩餐の時におっしゃいましたよ。そのブドウ酒を取ってこれはあなた方のために流した私の血であるって、血による契約だって、これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさいって、私の血によるその契約なんだって、新しい契約なんだって。その新しい契約ってのは何かというと、エレミアの31章の31節、見よ、その日が来る、主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。これが新しい契約、新しい契約だけど旧約の中に入ってるんですよ。まあ当然ですけどね。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。従ったら祝福されるっていう、そういう契約じゃないですよと。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。これが新しい契約の内容ですよ。神がこの契約の内容を履行してくださるんですよ。何によってかというと、私たちの頑張りによってじゃないです。私たちの願いによってでもないです。何によってこれを神が履行してくださるか、これを粋にしてくださるかというと、イエス・キリストがおっしゃったように、これはあなた方のための私の血による新しい契約なんだって。イエス・キリストが十字架で死んでくださる、血を流して命を捨ててくださること、それが契約、この契約が履行される条件です。私たちがこの新しい契約に入れられる、私たちの側でやる条件というのはないんですよ。だからこれをただ信じる信仰によって私たちは新しい契約の中に入れられるんですよ。ガラテの3章でパウロは言ってますよ。そのイエス・キリストを信じる信仰によって私たちもアブラハムの子孫なんだって。みんなそうなったんだって。だからイスラエル人ではないですけど、その信仰、イエス・キリストを信じる信仰によってこの神のその家に神の民とされるわけですよ。どこまで行っても私は日本人ですけど、ユダヤ人とかイスラエル人ではなくて、もうもはや何人とか関係ないですよ。新しい契約の中にはその神の民という、それしかないから、天に国籍を置かせていただいている者たちですよ。だから私たちにはこのイエス・キリストの血による新しい契約がもうすでに適用されてるんですよ。適用ないです。だから自分の失敗とか逆に自分の成功とかにとらわれてはならないですよ。で、このような、この私に驚くほどの恵みを注いでくださって、施してくださって、この新しい契約に入れてくださった恵み深い、憐れみ深い、誠実で正しくて清い神を見ている必要があります。この方に私たち目を向けている限り大丈夫です。 自分の失敗で自分自身に目を向けてしまったらやばいです。失敗から立ち直ることできないじゃないですか。うまくいったからといって、自分のそのうまくいったことにその目を留めていたら、次うまくいく保証はもうありません。うまくいったら神に感謝して、また神を見るんですよ。すべてやることをやったら、何と言いなさいとイエス・キリストが言ったか覚えてますよね。なすべきことをしたら、私は役に立たないしもべですって。なすべきことをただしただけですって。そう言いなさいって。そういうものですよ。そしたら、もしかしたら神がまた次になすべきことを与えてくださるかもしれないですよ。そしてそこに取り組むんですよ。だから私たちうまくいってもいかなくても、もうすでにイエス・キリストの血によって新しい契約の中に生かされてるんだから、この契約の中に入れてくださったイエス・キリストとその父なる神を見上げていくんですよ。そこに期待するんですよ。そこに助けを求めるんですよ。27章の1節から11節までというのは、もともとあった掟にその追加された掟です。民数記の27章1節から4節だけお読みしますね。まずさて、ヨセフの子のマナセの一族の、セロフ派での娘たち。セロフ派ではヘフェルの子、ヘフェルはギルアデの子、ギルアデはマキルの子、マキルはマナセの子が進み出た。娘たちの名はマフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティルツァであった。彼女たちはモーセと、祭司エルアザルと族長たちと全会衆との前、会見の天幕の入り口に立っていった。私たちの父は荒野で死にました。彼らはコラの仲間と一つになって、主に逆らった仲間には加わっていませんでしたが、自分の罪によって死にました。彼には男の子がなかったのです。男の子がなかったからといって、なぜ私たちの父の名がその氏族の間から削られるのでしょうか。私たちにも父の兄弟たちの間で所有地を与えてください。だから、女性、女の子の兄弟ばっかりだったので、その基本的にその相続地っていうのは、その男性に相続されるっていうような内容だったので、それはちょっと不公平じゃないんですかっていうふうに声を上げたわけです。私たちもそのイスラエルの民なんですけどって、これはどうなりますかっていうふうに主張したんですよ。そしたら6節、ごめんなさい、5節。そこでモーセは彼女たちの訴えを主の前に出した。そして7節から11節までで神はこの、彼女たちの訴えに耳を傾けて、確かにその通りだって、彼女たちは正しいって、それでその掟が追加されるんですよ。もしその息子たちがいないんだったら、その娘たちにその土地を相続させなさいって、娘たちがいないんだったら、さらにその近い人たちに相続させなさいって、そうやってその平等に土地が相続できるようにしなさいというふうに神は追加の掟を定めます。で、ここから学べることはとても大切なことです。特にこの5節です。いつもそのモーセはやるんですけど、モーセは彼女たちの訴えを主の前に出したと。なぜかというと、モーセは分かんなかったんですよ。どうしていいか。神はそのモーセに対して、その相続に関するその、掟を、定めを与えていたんだけど、これは例外だったんですよ。だからどうしていいか分かんなかったんですよ。それでいろんなことがあるたんびに、モーセはこの時だけじゃないんですけど、主の前に出るんですよ。主の前に持ってって、これどうしたらいいんでしょうか、どう裁いたらいいんでしょうかっていうふうに言うんですよ。私たちが学べるのはモーセから、諦めの境地です。諦めましょう。わからないものは、できないものは諦めましょう。すっぱり諦める。千代さん、これどうしたらいいですかねって相談されると、私自分で考えたくなるんですよ。こうじゃないですかって。でも私のうんちくとかがんちくとか、私の小さい人生経験とかで、皆さんが体験していることを全部測りきることなんかできないし、そしてその将来何が起こるなんて、そんな見通すことは私できないんですよ。実は実はというか、皆さん知ってると思いますけど。だからもちろんその必要なアドバイスはしますよ、必要であればね。だけど最終的にやっぱ神の前に持ってって、私も分かんないから一緒に乗りましょうかって。その自分の、まあ、見栄というか、その助けたいという一心で、そのこうしたらいいんじゃないのか、ああしたらいいんじゃないのかということを、その無理やり作り出す必要はないし、逆にそれで終わるっていうのは、 もしかすると不健全かもしれないですよ。だから一緒に祈って、その神に分かんないことは分かんないって考えることを諦めて、そして神の前に持っていく必要はあります。教会が立て上がっていくっていうのは奇跡なんですよ。みんな背景が違う人たちで、みんなその信仰の度合いが違う人たちで、同じそのところを向いて、この一つのその教会の中で、この共同体の中で互いに愛し合うことを追求しましょうなんて、そんなできないですよ。私そんなカリスマないし。その中で、そのどうやってそのみんなが同意して、そのキリストの方を向いて、同じ歩幅で同じところを向い、同じところに向かって歩みを続けるかなんて私できないですよ。そんなことわかんないです。人がどうやって救われてくるのか、わからないです。できる限りのことはします。だけどわかんないです。なんで救われてこないのか。わかんないです。ラジオも6年間やってますけど、わからないです。教会の中でもいがみ合ったり、それ見合ったりする可能性だってありますよ。問題抱える時もありますよ。皆さんの職場であったり、家庭であったり、近所であったり、友人関係であったり、いろんなところでそのごたごたするのを、そのどうやってそのこの聖書からアドバイスするかとか、それを乗り越えて、このイライラしていることを乗り越えて、そして許すとか愛するってところに行くかなんて私には分かりません。そういう意味で諦めの境地が必要なんですよ。教会が健全に立て上がるには、お互いの関係が本当に健全になっていくには、諦める必要があるんですよ。私にはできないという諦めです。ただしモーセがしているように、神にこのことを裁いて答えをいただくまでは祈るということをモーセは諦めてないんですよ。だから努力するところ、私たちがその踏ん張るところというのは、神に信頼して神に助けを求めるという点において踏ん張るんですよ。信仰を働かせて助けてくださいっていうその祈りをその諦めないんですよ。だけど自分の力とか、その自分のいろんなそのイベントを回したりとか、アドバイスをしたりするようなことはやめるんですよ。もう分かりませんって、うまくいかなかったらもう分かりませんって、神の前に助けてくださいっていうその諦めて、そして神に助けを求めることを諦めないで、そこに労力を使う、また時間を使う必要がありますよ。そうしたら神が答えてくださるんですよ。自分にはできないことを認めて、自分にはわからないことを認めて、その神の前に出ていくんですよ。助けてくださいって。できないことを頑張りますとかって言っても無駄ですよ。空飛べますか、皆さん。頑張ったら飛べます？飛べないですよ。水の中で3時間泳げますか？無理ですよ。頑張ったらできるかなって。皆さんが神が完全であるように完全であれますか？頑張ったら。無理ですよ。イエス・キリストが私を愛してください。私たちそれぞれを愛してくださったように互いに愛し合うということを本当に取り組みますか？無理ですよ。だから、無理だっていうことを認めて、神の前に助けてくださいっていうところに、取り繕うところにではなくて、できてるようにするとか、なんか頑張ってこれをやってみようとかじゃなくて、できませんって早う認めて、助けてくださいっていうところに時間と労力を使った方がいいですよ。そしたら神が私たちのうちで働いて、人を愛せるように、許せるように、神が完全であるようにあるということに、その取り組めるように、その神が変えてってくださるんですよ。教会が立て上がるのも、人が救われてくるのも、私たちの努力とはまた別の無関係のところですよ。私たちがする努力というのがあるのであれば、それは神に助けてって求めるところですよ。だから何かが起こった時に、ああなんか素晴らしいことやったんですかって言ったら、ああ努力したところはたくさんありますって、あ努力したことはありますって、どこ努力したんですかって、助けてって言いましたって。そしたら助けてって言った人が偉いんじゃなくて、助けてって言った声を聞いて助けてくださった方が偉いわけじゃないですか。そしたら神に栄光が返るんですよ。たくさん祈りましたって、何を祈ったんですかって、真剣に祈りましたって、断食して祈りましたって、素晴らしいですねって、 何を祈ったんですかって、助けてって言ってましたって。私たちのするところはここですよ。助けてくださいって。でも諦めないで助けてくださいって言い続けるんですよ。一回助けてくださいと言ってもうあと諦めちゃったら何もしないと一緒じゃないですか。だから神が答えてくださるまで助けてくださいって。でこれをその知識だけじゃなくて、私たちその腹で理解して、そうだってこれが必要なんだって、私たちには。でそれで一緒に祈っていく兄弟姉妹がどれだけ教会にいるかどうかで教会の勢いというのは変わります。どれだけ仕事ができるかとか、どれだけ何かに長けてるかとか、そういうのじゃないです。どれだけ私たちが自分自身ができないということに気がついて、できないから助けてくれっていうその神にその求めるということをどれだけやるかですよ。霊的な話だから。諦めの境地。12節から14節まで。ついでしはモーセに言われた。このアバリム山に登り、私がイスラエル人に与えた地を見よ。それを見れば、あなたもまたあなたの兄弟アロンが加えられたようにあなたの民に加えられる。で、こうやってそのモーセも役割が終わりますよということを、まあそのカデシュバルニアで言うように命じなさいと言ったのに2回叩いちゃったから、神を正しく表さなかったので、そのモーセは約束の地に入ることができないんですよ。でもだからといってその彼がその神のもとに行かないかというと、そういうわけではないですね。ただそのダメなもんはダメなんですよ。で、そのモーセの役割が終わりますよということをモーセに告げます。で、それに対してモーセは心配してるんですよ。15節主に申し上げた。すべての肉なる者の命の神主よ、一人の人を回収の上に定め、彼が彼らの先立って出て行き、彼らに先立って入り、また彼らを連れ出し、彼らを入らせるようにしてください。主の回収を飼う者のいない羊のようにしないでください。モーセは分かってますよ。最後その主よって、どうにかして私約束の地に入れませんかって、何をしたらいいですか、そんなこと言ってないんですよ。神が終わりって言ったら終わりなんですよ。そしてその代わり、私がいなくなった後もその私のように、あなたが立ててくださったように、その民をリードする人を起こしてくださいって、バトンタッチさせてくださいって、そういう祈りですよ。18節から23節までの間に、まあ、今もここで読まないですけど、そのヌンの子ヨシュアが後継者として神が選んだものだということを伝えます。で、ずっとそのモーセに仕えていた人ですよね、ヨシュアはね。それで約束の地に使わされた石膏12人のそのスパイの中の一人でもありますね。モーセにはゲルショムとエレーゼルという二人の息子たちがいました。だけどそのモーセの後継者はこの息子たちじゃなかったんですよ。王様であればその息子たちが、まあ、その息子が長男が引き継ぐっていうのは通例ですけど、モーセは王様じゃないから。この時代のイスラエルというのは理想ですけど、神が王だったんですよ。だから王がその王を補佐するリーダーを決めるんですよ。神はそのヨシアを選びましたけど、なんで選んだかというと、18節、あなたは神の霊の宿っている人ヌンの子ヨシアを取りです。だからヨシアが選ばれた理由の一つは、神の霊が宿っていたからです。彼がモーセの付き人だったからじゃないです。彼に神の霊が宿っていたからです。与えられていたからです。それが決定打なんですよ。だから神がその群れを任せる人たちっていうのは、その神の霊に、その聖霊によって満たされている必要があるんですよ。そうじゃないと、その神がどこに民を導きたいのか、教会をその導きたいのかっていうことが分かんないから。聖霊によって、聖霊が私たちと、その私たちのうちで埋めてくださって、私たちは弱くてどのように祈っていいか分かんないんだけど、聖霊がその深い埋めきを伴って私たちを取り出しておられるわけですよ。 神がその神の御心が何であるかということを聖霊はよく知っておられて、私たちの思いも聖霊は知っておられるんですよ。だから取りなしてくださってるんですよ。だからその聖霊によってその神に聞いていかないと、導かれていかないと分かんないんですよ。神がどこに導かれるか。だからその牧師ももちろんそうですけど、その教会で何かをリードする、もしくは御言葉を教えることであったり、もしくはその奉仕の中でその関わっていく人たちというのは聖霊で満たされている人たちの方がそのいいですよ。能力があるとかそういうことじゃなくて、誰かの息子とか誰かの娘とかそういうのでもなくて、民数記の11章には主の霊が注がれた70人の長老たちがいたのを覚えてますか？彼らじゃないんですよ。面白いですね。で、おそらく彼らは長老たちなので、この70人、その聖霊が注がれた時点ではその第一世代に属する人たちですよ。だから第一世代に属する人たちだったけども、彼らは聖霊を受けたんですよ。けど40年の中で滅ぼされちゃう中の人のその70人になっちゃったんですよ。だから聖霊を受けてるということがそのオールマイティーじゃないですよ。聖霊を受けてるからといってその信仰が伴うかどうかってでもないわけですよ。その賜物が豊かだからといってその人が何か特別ってわけでもないんですよ。コリントの教会は賜物が豊かでしたよ。だけど彼ら分裂してたんですよ。パウロのこと嫌いなんですよ。そういうそのことだって起こり得るから、だから聖霊が与えられてるっていうことだけがそのなんか全てじゃないですよ。だからその信仰も必要なんですよ。で、信仰は聞くことに始まりですから、御言葉を学んでる必要があるんですよ。御言葉を知ってる必要があるんですよ。その上で聖霊が与えられてて、その聖霊に従ってる必要があるんですよ。だから両方この聖霊と御言葉のバランスっていうのがどこからどう見ても必要なんですよ。ヨシアはこの点においてクリアしてたはずですよ。だから次のそのリーダーとして任されるわけです。28章から30章っていうのは、もちろんこれももう全部読めないんですけど、この毎日捧げる生贄、定期的なその神に対する礼拝とか、また年に1回のお祭りについての話があります。そして最後は30章はその聖願、献身の話があります。で、その、わけわけまで書いて、伝えておきますね。1節から8節までっていうのは、毎日捧げられる生贄についてです。だから毎日捧げる生贄があるんですよ。朝と晩と。日の出と日の入りの時に、毎回毎回生贄を捧げるんですよ。で、それプラス、9節と10節は、安息日のたんびに捧げる生贄がまたあるわけですよ。そして、11節から15節までは、月の第1日に捧げる生贄っていうのがあるわけです。だからこうやってその定期的な礼拝がありますよってことを伝えてるわけです。そして28章の16節から25節までというのは、吸い越しの祭りと種を入れないパンの祭りの話です。そしてそれに続く26節から31節までは、初穂の日、7週の祭り。別の言葉で言うと、ペンテコステの祭りです。ペンテコステです。で、29章の1節から6節までというのは、ラッパが吹き鳴らされる日です。で、これから後になって、その旧約聖書の中にはないんですけど、ユダヤ人たちのその伝統の中で、この日を年の初めにしましょうというふうにユダヤ人たちは決めました。なので、今もこの第7の1日にあたる日を新年、まあ元旦というふうにしてます。でも本来はそのラッパが吹き鳴らされて、民が主の前に集められる日なんですよ。そして7節から11節まで大食材日、12節から40節まで狩り用の祭り。で、それに続いていくんですけど、それに続くその大食材日と狩り用の祭りに備える日でもあるんですよ。このラッパが吹き鳴らされてみんなが集まってきて、その神の前にその集まってその身を清めるんですよ。大食材日のために。で、この流れっていうのは、その必ずそうなるとは私は分からないけど、その順番という意味ではその正しいと思うんですが、そのイエス・キリストの十字架、また復活十字架は吸い越しの祭りにありましたね。 種を入れないパンの祭りの始めでもありますけど、それがイエス・キリストの十字架と復活です。そこから、イエス・キリストが昇天されて聖霊が下ったバプテスマ、聖霊の、ごめんなさい、聖霊が下ったペンテコステっていうのはこの7週の祭りの日でしたよ。だから祭りの日に起こってるんですよ。でラッパが吹き鳴らされる日というのはもしかすると景況かもしれません。そして大食材日というのはそのイエス・キリストが再臨される日で、そしてカリオの祭りっていうのは千年王国のスタートかもしれないです。まあもうそこは分かんないですけどね。いつの日かっていうのは分かんないし、もしかしたらその今の時代では誰も何月何日っていうのははっきりとしたのは分からないですけど、その神のカレンダーの中ではちょうどラッパが吹き鳴らされる日に当たるのが景況の日かもしれません。でも誰も分かんないです。まあそれは余談です。で、30章は全部を使ってその誓願について、特別な誓願についての掟が書かれています。で、この誓願というのは何かっていうと、その進んでやるものです。で、つまり献身の話です。神のためにある一定期間、もしくは自分のその一生をかけて、その神に仕えますというのが、この、特別な誓願です。で、この26章、27章を私たち最初に見てきましたけど、で、何が行われたかっていうと、これからその約束の地に入っていくっていう直前の話でしたね。それで人口調査を神はさせて、その戦いに備えるように、そしてその入っていったら、その土地を分割して、そこをその相続地として、相続地としてどんどんその収めていくように、取っていくように、その彼らに命じているわけですよ。だから、28章と29章、30章っていうのはなんか不思議な感じがするんですよ。次の31章を見てみると、その戦いに出かけていくんですよ。ミディアン人に対して。バラムにそのたぶらかされて、そういうそのバラムの、企みに加担したからね、ミディアン人が滅ぼされるんですけど、だけどこの戦いに出ていく前にこの28章から30章までの掟というのがあるんですよ。この掟、再び語られた掟、定期的な礼拝であったり祭りについての記述っていうのは、また誓願、その献身についての記述というのはどういう意味があるんでしょうか。これから約束の地を治めるための戦いが始まりますよ。あなた方はそこに行ってその地を相続しますよ。モーセはその役割を終えたんだけど、その後そのヨシュアがその継いで、ヨシュアをリーダーとしてあなた方は入っていきますよ。よし、じゃあ戦いに行くぞじゃないんですよ。その前に神が定めたのは、もう一度そのリマインドしたのは、神を礼拝し、どのように神に仕え、また献身するのかを次世代に伝えてるんですよ。なぜか。第一世代の失敗というのは、神を自分たちの欲求の後回しにしたからです。肉が食いたい。キュウリが食べたい。スイカも食べたい。喉も渇いた。もうマナとかやだ。そうやってその自分たちのその欲望をその神に感謝するとか神に願うとか神に期待するとかそういったことよりも先にその自分たちの欲望をやりたいことを肉のその欲求をその優先させたので彼らは失敗したんですよ。神を礼拝し神に仕えることよりも水とか食べ物を求めたんですよ。神の約束を信頼するよりも背を向けてそのエジプトに帰ろうとかって言ったんですよ。信仰を働かせなかったんですよ。だから失敗したんですよ。なので神はこれからその第二世代がその約束の地を受け継いでいくにあたって、これから大きな戦いが起こっていくその戦いを前にするにあたって、何をするよりも先に神を礼拝して神に仕えることを教えたんですよ。神抜きに勝利はないぞって、どれだけ約束の地に近づいていようが、神との正しい関係抜きにこの約束の地を相続することはできないよって、神は釘を刺してるんですよ。だからこの定期的な礼拝であったり祭りについての記述がここにあるわけです。 神を第一にするときに必要は満たされるし、戦いには勝利できるし、神の約束は必ず果たされるんですよ。一年を通して神を礼拝するスケジュールというのは、もう前もって神が約束しているようなもんですよ。約束の地をあなた方はそのこれから受け継ぐからねって、ここから戦いがあったとしても決して滅びることはないからねって。だからこの一年を通して私を毎日のその定期的なその礼拝も含めて私を覚えなさいよということを教えているわけです。だから荒野でのその歩みがもう終わりに向かっています。でその中でその最後の最後、神がもう一度その第二世代に対して語ったことは、何よりもまず私に、その神に心を向けなさいってことです。なんか目的が達成されるね、その直前になると気抜けちゃうから最後の最後まで私たちは何をもってしても、そのとにかくとにもかくにもまず神を第一にするっていうことを覚えている必要があります。祈ります。天のお父さん、あなたが今まで私たち一人一人の人生においてよくしてくださったことを心から感謝します。あなたからよくしていただく何かふさわしいことをしたわけでもないし、価値のあるようなものを持っているわけでもないです。それなのにあなたは、あなたの御子イエス・キリストを私の罪をあがなうために世に使わされ、十字架にかかって死なれることをよしとしてくださるほどに私を愛してくださり、私のこの状態をかわいそうに思ってくださり、救おうってこの世界のもとに置かれる前からキリストにあって選んでくださっていたことを心から感謝します。父さん、どうぞこのあなたの私に対する、私たち一人一人に対する誠実さを、またあなたの忍耐深さを覚えていられますように。ことがうまくいこうとしている時も、全然うまくいってない時も、とにかくあなたを第一とすることを覚えていられますように。自分の力で何かやりますっていうよりも前に、どうか自分ではなくてあなたに目を向けて、目の前の仕事ではなくて奉仕でもなくて、あなたをまず第一に求めていけますように。そして自分ではなくてあなたに戦ってもらうんだって、自分の力ではなくてあなたの力によって霊的なことはやっていくんだって、そのことを覚えていられますように。そして御言葉によってますます養われ、また聖霊の力によって御言葉に対して、あなたに対して、お互いに対して生きていくことができるように導いてください。本当に最後の最後まで、あなたの約束の地に入れていただけるまで、あなたを第一として、あなたを見上げ続けることができるように一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。